エペソ人への手紙1章1節から6節です。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前に清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられたんです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
先週は、神の家族というのは神様の言葉を聞き、それを信じ守り行う人々のことであるということを学びました。私たちはこうして礼拝で聖書を開き、開かれた聖書の箇所からのメッセージを聞いています。主イエス様はメッセージに聞き、それに応答する私たちの姿を見て、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです、ときっと声をかけてくださっていることだろうと思います。私たちは礼拝で共に神様の言葉を聞くことによって神の家族の交わりを確かめ合っています。ところでイエス様が、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのですとおっしゃいました。兄弟姉妹母という言葉をお使いになりましたね。でも父という言葉は使っていらっしゃいません。なぜでしょうか。それは、人々があなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会いに来ていますよ、イエス様に話しましたから、その応答として兄弟姉妹母という言葉を使った。確かにそうなんでしょうが、それだけではなく、私はこの時イエス様は神の家族で父と呼ばれるお方は父なる神様以外にはない、そういう意味で父という言葉を神様のために取っておかれた、リザーブしておかれたからだろうと、そう思うのです。聖書は神様を父と呼んでいます。日本の社会では父親というのは、その父という言葉の重みって言いましょうか、権威と言いましょうか、それがだんだんなくなってきているようですね。でもアメリカではまだ父親、父という言葉には重みがあります。ジョージ・ワシントン、トマス・ジェファーソン、パトリック・ヘンリー、彼らは建国の父として今も尊敬されていますね。彼らは新しく国家を生み出し、それを守り導いたので父と呼ばれるわけです。で、神様はアメリカ一国ではありません。この世界のすべての国々を導いておられるお方、いいえ、この大宇宙を作り出してくださった、そういう意味で神様こそ誠の父、すべてのものの父、そう言っていいでしょうね。父という言葉には権威あるものという意味も込められております。人間に与えられた権力というのはやがてしぼんでいきます。神の権威はしかし時が経っても変わることがありません。弱まることもありません。神様の権威は永遠の権威であるということができます。エペソの手紙、これをこの1年かけて連続して学んでいくわけですが、3章というところをちょっと開いていただきますと、3章の14節15節にこんなふうに書かれています。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。これは神様のことを指していますね。神様がすべての 父という名前の元であるということを言われています。神様が本来の父であって、地上で父と呼ばれる人々は神様から父としての役割を与えられている、神様から父と呼ばれることを許された人々なのです。地上にはさまざまな家族があります。まず家庭がありますね。それから教会があります。教会も神の家族であります。国家もある意味では大きな家族と考えることができましょう。家庭に父親を与えたのは父なる神です。教会の指導者は長い間ファーザーと呼ばれました。今もそう呼ぶ教会が多くあります。で、教会に神父という役割を与えたのも父なる神様です。国家も大きな家族でありますが、神は国家にも建国の父を与えてくださった。その時々に指導者を父と呼ばれるような指導者を与えてくださった。で、これらは地上の家族でありますが、このエペソの 3-14-15 には天上と地上で家族と呼ばれるとありますから、天にも神の家族があるんですね。神様は無数の天使たちを従え、天の大軍勢を持っておられます。神様はそれらの天使たちの主であり、天の軍勢の指揮官であるとともに、その父であられるお方です。また天には地上での信仰生活を終えて帰っていかれた人々の魂があります。教会っていうのは地上だけにあるんじゃないんです。天にもあるんです。神の家族は天と地上の両方にまたがっていて、神様はその両方の父であられるのです。よく神様は父親のようなお方なんだというふうに説明されますが、神様は父親のようなお方ではないのです。本当の父親なのです。天にも地にもご自分の家族を持っておられる誠の父であり、私たち地上で父親の役割をさせていただいている者たちは、その神様から、父なる神様から役割を与えられたに過ぎない。私たちが信じ礼拝する神様はこのような家族を持っておられる、私たちを家族とされる父なる神様です。私たちはまず神の子となることによって、神の家族に加えられることによって、初めてこの父なる神様、私たちの神様を父なる神様、私の父として礼拝することができるのです。ではどうしたら神の子供になることができるのでしょうか。神様は私たちが神の子供となるためにどんなことをしてくださったのでしょうか。私たちは何をしなければならないのでしょうか。私たちが神の子供となるために神様がしてくださったこと、それが今日開いていますエペソの手紙の一章五節に要約されていると思います。もう一度読んでみましょうか。エペソの一章五節、神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。まず第一に愛をもって定めておられた。神様は私たちをが神の子になるために私たちを愛してくださった。第二に神様はその愛のゆえにイエス・キリストのにあってですね、イエス・キリストによってご自分の子にしようとってありますから、イエス・キリストの救いを備えてくださった。第三に、あらかじめ定めておられた。神様の選びということがここに書かれています。神様が私たちを神の子供にしようとして私たちを選んでいてくださるの三つのことが教えられています。まず第一に父なる神様の愛についてご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネの手紙第一の3章1節というところに、私たちが神の子供と呼ばれるために御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう、こういう言葉があります。私たちが神の子になるために神様はどんなに私たちを愛してくださったことでしょうか。そのことを深く深く思い見なさいと聖書は教えているのです。私たちも 今この神様の愛を深く思い見たいと思いますが、神様の父としての愛、これを思い見るのに一番ふさわしい箇所、それはおそらく放蕩息子の物語だろうと思います。放蕩というのは随分古い言い方で、今はほとんど使いませんよね。放蕩の蕩という字なんですが、そこにはお湯という字が入るんですね。湯という漢字が入るんです。で、これは財産を湯水のように使ってしまうということを意味しています。ルカの15章に書かれていますイエス様の例え話、その中にある資産家の次男坊が登場するんですが、彼は親からもらった財産を本当に湯水のように使い果たしてしまったのです。そこから、彼は放蕩息子と呼ばれるようになりました。で、この物語があまりにも有名でしたので、放蕩息子というその言葉がですね、いまだに使われている。まあ、放蕩という言葉はほとんど他では聖書以外では使わない言葉なんですけれども、いまだに使われるようになったわけです。で、イエス様がお話をなさったその当時のユダヤでは、親の財産を子供が受け継ぎますときに、長男は他の兄弟たちの2倍の財産を受け継ぐことができました。今はそうじゃないですよね。みんな平等に受け継ぐようですが、昔は長男に特権があったのです。弟息子はこう考えたんじゃないかと思うんです。俺がここでどんなに一生懸命働いたって、どうせ俺のもらう財産は兄貴の半分にしかならないんだ。だったらこんなところで窮屈な思いをしているよりは、今のうちに親の財産を分けてもらって、それを元手にして商売をして人儲けしてやろう。聖書にそう書いてありませんが、おそらくそんな気持ちだったのかもしれませんね。生きてる間に親の財産を分けてもらう、これを現代の言葉では生前分与、生きてる前にもらうというんです。生前分与というんでしょうか。とにかく、親にねだりまして財産を分けてもらう。遠い国に彼は旅立っていきます。苦労しないで得た財産というのは身につかないと言われますが、その通りこの息子はそれを遊興のために使い果たしてしまうのです。門なしになりました。そのうちその国に飢饉がやってまいりまして、食べるのにも困り果てます。彼は豚飼いになるのですが、豚がおいしそうに食べているその豚の餌でさえ食べたいと思うようになってしまったのです。このように彼はどん底に落ち込みましたときに、ああ、ここでのたれ尻をスナックするくらいだったら、父親のところに帰ろう。彼はそう決心をするのです。しかし、父親に財産の生前分与を迫り、逃げるようにして遠い国に旅立ち、しかもその財産を無駄に使い果たしてしまった彼は、父親の顔に泥を塗るようなことをしてしまったわけですから、もう息子と呼ばれる資格はありませんでした。本人もそのことを十分承知しておりましたから、彼はもし父親に会ったなら土下座をしてこういう言葉を用意したのです。それはこういう言葉です。お父さん、私は天に対して神罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼はそういうつもりでいたのです。空腹のため何度も倒れては起き上がり、父親の家を目指したことでしょうね。そして父親の家に帰っていくその途中、彼は何度も何度も、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そういう言葉を心の中で繰り返したことだろうと思います。着物はボロボロ、髪の毛は伸び放題。とてもあの資産家の息子だとは思えない姿になり果てていました。けれども父親は遠くから自分のところに近づいてくる息子を見つけ、 走り寄って彼を抱きかかえました。息子が、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。そう言いまして、続けて雇い人の一人にしてください。そう言おうとしたのですが、父親はその言葉を遮って、しもべたちに命じましたね。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。着物、靴、指輪が出てまいりますが、これは彼の息子としての身分、立場、権利を表すものでした。当時しもべたちは丈の短い着物を着まして裸足で仕事をしたものであります。父親は彼に長い服ですね、長服、丈の長い着物を着せ、履物を履かせる。そうすることによってお前をしもべにはしないよ、そういうメッセージを彼に与えたのです。そればかりではありません。彼に指輪をはめさせました。で、当時の指輪にはですね、その紋章が刻まれているわけです。その家の紋章であったり、その人個人の印であったりします。その指輪でもって粘土板に、このハンコを押しますと、それが公式の書類になるわけです。ですから指輪というのは印鑑の役割を果たしております。おそらく父親は自分の指から指輪の一つを抜いて彼に与えたのでしょうけれども、この指輪は帰ってきたこの放蕩息子が完全に父親の息子としての権利を回復したことを意味します。着物と靴、そして指輪によって父親は、お前は私の息子なんだ、そう宣言してくれたのです。皆さん、この例え話の放蕩息子、誰のことでしょうか。私たちのことですね。この父親は誰のことでしょうか。私たちの父なる神様を表しています。私たちは神様のもとから遠く離れていました。神様から与えられた人生を無駄に過ごしていました。神様の栄光を汚してきました。エペソの 2-3 というところを言いますと、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、とこうあります。人は皆神の子という教えもありますけれども、聖書は私たちは神の子どころか怒りの子なんだ、神の敵なんだと教えています。神様はもはや神の子ではなくなってしまっている者たちを憐れんで、ご自分の子供、神の子供として受け入れてくださるのです。神様はその愛によって私たちを神の子供にしてくださる。それがエペソ 1-5 に教えられていた第一のことであります。第二のことは、神様は私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしてくださる。キリストによってっていう言葉、これは英語で In Christ と言います。短い言葉ですが、とてもとても大事な言葉です。神様が私たちを愛してくださったその愛は In Christ、 キリストにあって初めて現実のものになり、私たちのものになるからです。私たちは神様の愛により、イエス・キリストの救いによって神の子供と呼ばれるようになります。でも、だからといって私たちが神様と等しくなるのではありません。私たちはどこまで行っても人間であり、被造物です。神様になったり創造者になることはありません。新約聖書のギリシャ語でもイエス・キリストに対してはフィオス、息子という言葉、神の御子という言葉が使われていますけれども、私たちが神の子供になるという時には複数形でテクナと言いますけれども、その言葉が使われています。決してこれは混同されることはありません。イエス様に対しが神の子と呼ばれる時の言葉と、私たちが神の子供たちと言われる時には違う言葉を使って厳密に区分されています。 イエス・キリストだけが本来の神の御子なのです。ところが本来神の御子であるお方がご自分の神の御子としての身分、立場、特権のすべてを私たちに引き渡してくださった。このイエス様によって私たちは神の子供とされるのです。イエス・キリストは放蕩息子のように罪を犯し、神様から遠く遠く離れ、そればかりでなく神様に敵対し、神様の怒りを受けるしか他ない私たちの罪、そしてその罪の結果のすべてをご自分の身に引き受けてくださいました。イエス・キリストはあの十字架の上で罪人である私たちの身代わりになってくださったのです。私たちが受けなければならなかった罪の結果のすべてを引き受けてくださった。そして私たちに神の御子がとして持っておられたその身分、立場、特権のすべてを逆に私たちに与えてくださったのです。キリストは私たちのために神の御子としてのその天の王座を捨てて、私たちがかかるはずであった十字架にかかられました。そのことによって滅びに落ちるしかなかった私たちが、あの天の王座、神の御子の座に座ることができるようになった。イエス様はあの十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、悲痛な叫び声を上げられましたが、そのことによって今度は私たちが神様に対して、アバ父よと親しく呼びかけ、神様に近づくことができるようになったのです。キリストはご自分の命をお捨てになることによって、私たちに永遠の命を、神の国を受け継ぐことができるようにしてくださいました。神の御子であるキリストが私たちとその身分、立場をスイッチしてくださった、入れ替わってくださった。そのことによって私たちは救われ、神の子供とされるのです。ご自分の代わりに私たちに神の子供の身分、立場、特権を与えることができるのは、ただ一人神の御子であるイエス・キリストだけです。ですからヨハネの一章十二節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書かれています。イエス・キリストを信じることによって私たちは神の子供とされます。あなたの救いがインクライスト、キリストにあるということを知っていらっしゃるでしょうか。このイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを心に迎えて、あなたも神の子とされているでしょうか。エペソの一章五節、ここは第三に神様の選びというものを教えています。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたと書かれていますね。で、神様の選びというのは主権者である神様のお心の中に深く深く隠されたものでありまして、人間の限られた知恵で神様の選びというものを計り知ることはできません。それを私たちが分析したり、神様の選びを、神様こんなふうに選んでけしからんじゃないですかと文句をつけることはできないのです。しかしだからといって神様の選びを私たちは全く理解できないというのでもありません。もし理解できないのであれば、神様は聖書の中に選びという言葉を使わなかっただろうし、欠かせなかっただろうと思いますね。どうやったら神様の選びを本当の意味で理解できるのでしょうか。まず第一に、私たちは自分の罪深さ、無力さを知るときに神様の選びを本当によく理解することができます。もし私たちが自分の力や努力で神の子供になることができるというんだったら、神様の選びはおそらくいらないでしょうね。けれども皆さん、自分の力努力で神の子供になることができる人いらっしゃるでしょうか。 もしあなたが自分の力で神の子になりたいと思うなら、人となってくださった神の御子を私たちはイエス・キリストをモデルに持っています。このイエス・キリストとそっくり、そのまま同じように生きる必要があります。形だけじゃありません。イエス・キリストが本当に神様を愛し、他の人を愛し、ご自分の命さえも神と他の人のために捧げることができたように、真心から捧げることができたように、あなたもそのような心を持ち、そのように生き、そのように死ななければなりません。一体罪ある人間にそのようなことができるでしょうか。できないのです。だからこそ私たちには神様の一方的な愛、つまり選びの愛が必要なのです。ヨハネの一章の12節を先ほど読みましたが、13節というところに続いてこう書かれていました。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。イエス・キリストを信じて神の子として新しく生まれた人は、人間の努力じゃない、血によってでない、人の肉の欲求、人の意欲によってではない、どんな努力によってでもない、ただ神様の一方的な恵みによって神の子として生まれるのだ。自分の罪深さ、無力さ、これを謙虚に求める人だけが神様の選びの奥義を知ることができるのです。エペソ 1-5、神は私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられた。神様の選びが理解するためにもう一つのことは、この選びが神様の気まぐれな選びでなく、キリストにあってであり、しかも私たちをご自分の子供にしようとする選びだということを知っていただきたいのです。で、日本では養子養女というのは実子と比べまして何かと差別されますね。ですから養子であること、養女であることを隠そうとする、そういう傾向があります。でもアメリカでは養子養女というのはむしろ普通に生まれた子供よりも特別に両親に選んでもらって、愛されて育ててもらったわけですから、もうスペシャルな、選ばれた子として大切にされますね。多くの場合アダプトされた子供たちは自分を選んでアダプトしてくれたその両親に本当に普通の両親以上に感謝をして、自分を選ばれた子として誇りに感じると、そんなふうに聞いています。イエス・キリストを信じる私たちは実は本来神の子でないものだったわけでしょ。それがイエス・キリストによって神の子供としてアダプトされたのです。キリストを信じて神の子とされた者たちは、この神様が私を選んでアダプトしてくださったという神様の愛の選びを覚え、神様に感謝を捧げることができるのです。神が私を選んでくださった、しかも私を神の子供として選んでくださった、そのことを知る人は、その人もまたイエス・キリストを自らの主として選び取ります。人生のあらゆる場面で父なる神様のこの愛の御心を選び取って生きていくことでありましょう。神様はこの選びの愛であなたを愛していらっしゃいます。イエス・キリストによってあなたの父なる神となってくださいます。あなたも主イエス・キリストを信じて神の子供となり、神の家族に属し、父なる神様を褒めたたえる生涯に入られるよう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、イエス・キリストを信じる者を神の子供としてくださる、あなたの愛はなんと大きな愛でしょうか。またあなたの愛はイエス様によって私たちを救ってくださる救いの愛です。またあなたの愛は私たちを選んでくださった選びの愛です。心からありがとうございます。 私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって神の子供となる。このことなしにあなたを心を込めて父よと呼ぶことができません。あなたを父とすることがなければ神の家族の交わりに加わることはありません。どうぞ本当の意味で神の家族に加わることができるために主イエス・キリストを信じ神の子供としていただく、そのことからスタートすることができるよう助けてください。ここに集うお一人一人が一人残らず神の御子イエス・キリストを信じる信仰によって神の子供となることができますように。またすでに神の子供とされた者たちが神の子供とされるこの確信をしっかりといただいて父なる神様との深い交わりの中に導かれてまいりますようにお祈りをいたします。神様、そのようにして誠の神の家族を増やし、また誠の神の家族の交わりを深めてくださいますように。私たちの主、またあなたの御子イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。